夫婦雑談系ポッドキャスト、うちら夫婦のグダグダな話、略してうちグダ。
リビングでの雑談を垂れ流すアッキーと
歌の夫婦のグダグダ話、よかったら今回もお付き合いください。
農系ポッドキャストの日、
イエーイ
イエーイ、ということで、
はい、
農系ポッドキャストの日、今回はタイトルをご覧になった方はもう分かってると思うんだけど、
うん、
ゲスト回をお届けしていきたいと思います。
思います。
ということで、いろいろ最初に語っても野暮なので、
うん、
早速ゲスト回を聞いてもらおうと思うんだけど、
うん、
お知らせとして今回はゲストさん絡みの CM が入ります。
お、 CM
のであらかじめご了承ください
ご了承ください、
はい、ゲストさん本人が直接コマーシャルされてるわけではないんだけど、ゲストさんたちが作った CM って言ったらいいのかな、
うんうんうんうん、
その農園さんからのオファーでゲストさんたちが作った CM っていうのも流れるから、CM をお考えの方はね、ちょっと参考にしてもらえたらと思うね。
そうだね。
はい。というわけで、今回のお客さんはちょっと遠方からいらしてるので、
うん、
早速玄関を開けに行きたいと思います。
そうだね。リビングも片付けたし。
お、今回は片付け取り立てアピール。
そう。今回は片付けといた。前回の反省を踏まえて。
うん。そっか。
はい、
じゃあ行こうか。
はい。
はい、じゃあ本編お楽しみください。はい、じゃあ本編始めていきたいと思います。
思います。
はい。うちぐだリビングにまたゲストさんが来てくださいまして。
お客様がいらっしゃいました。
はい。お客様をご紹介していこうと思います。今回のゲストは農業楽しきラジオのしんごさんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
お招きいただきありがとうございます。
あ、とないです。お越しいただきありがとうございます。
新潟まで。
いや、やっぱ遠いですね。やっぱ新潟は遠いですわ。
ね、遠いですよね。宮崎と新潟ね。九州、
簡単に行ける距離じゃないですね。
そうですね。
ありがとうございます。で、うちぐだ聞いてる人は、7月の農系ポッドキャストの日の配信とか聞いてもらってればもちろんご存知の方だと思うんだけど、一応簡単に自己紹介だけお願いしたいと思います。
はい、わかりました。宮崎でキュウリの生産を行ってるといっても、今オフシーズンに入ったばかりなんですが、これから里芋農家になる農業楽しきラジオの慎吾と申します。他にも番組がですね、アグリミュージックレディオとテックな野菜という番組をやっておりまして、うちぐだで言ったら前回の、前回ぐらい、いつの回か分かんないけどアキさんにアグリミュージックレディオのジングルを作っていただいて、一緒に僕がドラムをつけて番組内で使わせてもらったっていうところで、今仲良くさせていただいてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そう、この前ゲストに呼んでもらって、
うん、
じゃあこれはもう気兼ねなくこっちのゲストも呼べるな
ってそうだよね、つながったよね
そう。で、そんな慎吾さんをお招きして今回は何を話していくかっていうと、完全に俺のやりたいこと丸出しなんだけど、
うん、
ドラムの話をね、
うんうん、
ちょっと慎吾さんに教わりたいなって思ってい て、
はいはい、全然、はい、
これをやるときには古事記の話との2本立てかなみたいな話をしていたんだけど
難しいなそれは。
ただ歌がもうちょっと古事記のことをちゃんと勉強してから話したいなっていうことだったので、
なるほど、
多分慎吾さんとの理解度の深さが全然違うなと思って。
いや、いいんですよ、自分もね、その最初から理解が深かったわけじゃないんですよ、
うん、
ちょっとずつ知識が広がって深まってっていうとこなんで、
うん、
別にそういう俺の方が知ってるマウントを取るつもりは一切ないですよ
慎吾さんって確かあれでしたよね、農業始められてで、
はい、
古事記のことを調べるようになったっていう流れでしたよね。
そうです、そうです、そうです、そうです。
じゃあ、うん、近いうちにやる
いや全然いつでも呼んでください、ね、
またどこかで古事記会をやろうかなとは思ってるんですけれども、はい、今回は はい、ドラム会っていうこと で、
はいはい、
チャットモさんの中にはドラムカーって全然わかんないなっていう方もいると思うんだけど、俺も DTM やってるとはいえ、うん、ドラムは本当に何もわかんなくて感覚だけで作っているから、今回は慎吾さんに結構ドラムの入門的なところにも触れてもらいつつ、
うん、
ドラムってなんぞとか、こういう叩き方があるんだよとか、そういう話をちょっと聞けたらなって思っていて、うんうんうん、慎吾さんは元、はい、元っていうかドラマ
ー、元でいいですよ全然元でいいですよ。
いやいやいや、農家バンドはまだ2年前のことなんで、
いまだにこう私脳裏に焼き付いてる慎吾さんのドラム叩く姿
あとスティック投げる姿
いやいや、農家バンド去年ですよ。
あ、去年か。
あれ、
去
年です。そうだ、去年だ、ごめん、
4月だもんね、
う
ん、
そうだね、1年ちょっと
1年ちょっと、うん、
俺なんで2020年だと思ったの。
そうそうそう多分濃かったんだ
よ。いやでもね、確かにそのぐらいの感覚ありますよね。
うん、
まだ1年か。じゃあ、うん、いよいよ現役ドラマーです。
そうだね、現役です
ダメダメあの時ね、鶴ちゃんにリハビリ兼ねてやりましょうかみたいな話してたんです。
リハビリ、
難しいドラム無理でしょって言われて
慎吾さん、もともとドラムはいつぐらいにどれくらいの期間やられてたんですか？
ですね、もうこの話はなかなかしたくないんですけど。
あ、そうなんですか。
いや、でもしますけど僕もともとね、田舎を飛び出したくて福岡行ったんですよ、
うんうん、
でその飛び出した理由がイラストレーターになりたかったからなんですね。
うん、
でそれで全く行くつもりなくて行くつもりなくて専門学校に入ったんですよ、
うんうん、
もう親に頼んで、ですごい勉強は楽しかったんですけど、途中でもう今でも仲いいんですけど、同郷といっても結構100キロは離れてる宮崎県内のやつも福岡に来てて、
うんうん、
アパートが隣の隣ぐらいやったんですね。
あら、近い
そうで、それで何かしらなきゃすっげえ仲良くなって、
お
俺ベースで全国デビュー目指してるってやつが、野心家がいて、うん、でそいつと付き合ってるうちになぜかドラムを始めてたと
かあれみたいな
そうだから18、19ぐらいからやってて、
うんうん、
それを27、8ぐらいまでやってました。
うーん、
だから本当に野良ドラマーというか、基本全く知らずに入って全部耳コピーとかなんで、大事な技術とかはドラム始めて 4,5 年ぐらいでようやくこう先輩に教えてもらったっていう、それまではもう力んでるし単調なドラムだしっていうのをずっとやってて、まあようやったなっていう思うぐらいですね
基本独学だったんですか、じゃあ最初。
いや、もう独学です。はい、
お
すごいな。
いやでも結構やっぱね、独学になる人はいるからね。
いやでも本当に教えてもらった方がいいですよ、ちゃんとしたとこで多分やっぱ独学ですると時間の使い方が無駄になっちゃいますよね。
うんうんうんうん、そうですね。
分からないまんま1時間過ごすのと教えてもらって1時間過ごすって上達具合違うと思うから、
うんうん、
もう本格的にやりたいなっていう人たちはもう年は関係ないので、
うん、
ちゃんとドラム教室通った方がいい、まあ、それはもう最初に言っておきますね
、はい、分かりました、
はい、
じゃあ今回は慎吾さんに先生になってもらって
そうだ、ね、
ちょっとドラムの入門に触れてみるっていうのを内蔵でやってみたいと思います。じゃあ本当にまずドラム何も分かんないんですっていう人が目の前にいるとして、うん、慎吾さんだったら何から話してあげます、はい、ドラムについて。
まずね、叩くポイントが、まあ、ドラムって両手両足動かすから難しいってみんな言うじゃないですか、
うんうん、
両足も
そうっていうのが、まあ、うんうん、じゃあ行きますね、はい、一般的に言うと右利きの人は右手がチッチッチッチッチッっていうハイハットを叩きます、
うんうん、金属のやつ、
うん、そう、金属のやつ
シンバルが2枚重なってるやつ
あ、うん、あれか、なるほど、
オープンクローズするやつです、うんうん、開いたり閉じたりっていう、
ほうほう、
そう、それを右手で叩きます。
うん、
はい、で左手でスネアですね、 こいつ、
うんうん、
いわゆる太鼓ですね。
そう、メインの太鼓。このスネアっていうのは一番 まあ、ドラムでも重要なんですよ。まあ、一番重要というか大事なのがそのハイハットとスネアとキックなんですけど、
うん
うん、でこれはドラムセット見た時に太鼓がバーって並んでると思うんですけど、
うん、
その中で一番リズムを決めるのがこの太鼓中か、
うん、
スネアドラム、
ドラムスネアドラムなんですよね。これまた後で説明します。で次右足がバスドラムキックですね、
うん、
これでドンドンドンっていうと基本はこの3つです。
うん、
うん、ただハイハットに関してはさっきも言った通りあのシンバルを開いたり閉じたり開いたり閉じたりってするシンバルなんですよ、
うん、
ハイハットシンバルっていうのが、
うんうんうん、
でこれをどうやって開け閉めするかというと左足を使って開け閉めするんですよ。
なるほど。
はい、チチチチチチチチっていうのはクローズ、
うん、
でシャンシャンシャンシャンっていうのはオープンなんです。
ああ、そっかそっか、
うん、オープンの方が響く感じって言ったらいいんですかね。
そうそうそう、うるさいです。
ですよね。
はい、そう、盛り上げるときとか、うん、カウントを取るときとか、
うん、
でそういうときで使うので、まあ、その開け閉めのコントロールをするのが左足。
うん、
なので左足で開け閉めするの知らなかった、
ね、
そうで僕は24から27歳までハードコアバンドのドラムやってたんです。
うんうんうん、激しいやつですね。
そう、激しいやつです。
雑な紹介で申し訳ないですけどとりあえず
いい、大丈夫です。その時はツインペダルといって両足でペダルを踏んでました。どこどこどこどこどこって、
へ、
右足で踏んでるのを左足でも一緒に踏んで、
うんうん、
なので左足は時としてハイハットのオープンクローズだったりバスドラムを踏むっていう仕事もありますね。
あ、踏み替えるんだ。
そうそうそうそうそう、
へ
ー、
まあね、今ツインペダルのことはまあとりあえず置いときまして、
うん、
はい、というふうに、まあ、この右手と左手と右足をある法則に従って叩くだけでもうすぐドラムが叩けるようになります。
ある法則、
これが今日のキーポイントになりそう、
うん、そうだね。
まあ、ある法則っていうのはもう簡単に言うと8ビートなんですけど、
8ビート、
8ビートって歌さん聞いたことあります？
単語は聞いたことあります。
ああ、
うん、
そう、それが今の一般的な音楽ではもうほぼ使われているリズムです。
うん、
あの野際でも僕は8ビートばっかり叩いていましたね。
うん、
うん、じゃあその8ビートって何なのかって なった時に拍がだいたい8つあるじゃないですか、音楽って、
うん、はい、
1,2,3,4,5,6,7,8、
うん、
でこの8回を全部ハイハット叩くんですよ。
1,2,3,4,5,6,7,8。
そうですそうですそうです、そうです、まさに
右手ね。
ちゃんと皆さん今 OK です OK です、
歌が右手にペンを持って
そうですそうですそうです、
動かしてます。
はい、そしたら今度は3と7のところで左手を使います。ドラムをスネアをトンと叩く、1,2,3,4,5,6,7,8 ですね。
1,2,3,4,5,6,7,8。
そう、それが8ビートの上半身、まあ、両手を使う部分の動きです。
なるほど。
でここに1と5で足バスドラムを踏みますね。
1と5
はい、いきますね。1,2,3,4,5,6,7,8です。
1,2,3,4,5,6,7,8。
そうそうそうそう、
一瞬怪しかった。
そう、これね、あの今このテンポでやってるんですけど、うん、本当はもっとゆっくりですよ。 1,2,3,4,5,6,7,8 ぐらいです。全然いいです。
うん、なるほど。
でこうやって体を鳴らしていくんですよ。
うん、
うん、でこの今のパターンができるだけで、例えば生ドラムとか電子ドラムとか、うん、パッドとか叩くときはもうそれだけでビートが完成するので、
へ、
うん、とそこにギターとかなんかベースとかキーボードなんかがあれば、
うん、
あとはそれでうまくリズムキープすればちゃんと音楽になりますね。
へ、
バスドラムはやっぱ1号が基本なんですね。
1が基本ですね。あの5も もちろん基本なんですよ、
はいはい、
5の部分は踏む場所がたくさんあるんですよ。というのが、あ、じゃあここでじゃあ iPhone 使いますね。
お願いします。
はい、さっき宇田さんに最初右手と、左手だけでやってもらったのがこれですね。わかりますか？
うん、わかります。
今のさっき宇田さんがやったんですよ。
うん、
もうちょっとそこがいいかな。テンポ90ぐらいでいきましょうか。
言葉だけだとイメージしづらいけど、音で聞くと、
うんうん、
あ、なんか聞いたことある感じの音だなって、
ね、わかるわかる。
このぐらいですね、
うん、
で、さっきの1と5のバスドラムいきますね。
はい、
超シンプルなバージョン、
うん、
で叩くドラムなんですよ。でさっきアッキーさんがおっしゃってた1と5が基本なんですかっていうとこなんですが、
はい、
あのロックとか J-POP とかになると5からなんて言えばいいかな、すごいいろんなところにバスドラム入るんですよね。例えば、1回入れたら次に2回踏んでるのは分かりましたか、
うんうんうんうん、
っていう変化がつくんですよ。
うーん、
ずったんずったんっていうのと、ずったんずずったんずったんずずったんだったり、
うんうんうん、
もう適当に置きますよ。分かります？バスドラムの音の数が増えてるの分かりますか？ドッドンドンドッドドンドンドッドドンドン。今の分かりづらかったですか？
太鼓の音はね、たまにすごく遠くなる時があって。
あ、そうなんですね。
でもよく聞こえる時は、うん、あのバスドラムの音分かります、
うん、っていう風に8ビートでハイハットとスネアの位置は変わってないんですけど、
うん、
バスドラムの叩く場所とか、叩く回数が変わるだけで結構変化のついた8ビートになるんですよ。でこれをテンポを速くしたりとか遅くしたりでロックだったりとかヒップホップだったりとか、そういったテクノだったりとか、
うん、
テクノとかドンドンドンドンドンじゃないですか。その8ビートのなんすかね、アレンジでいろんな音楽のジャンルが今はできている時代なんですね。
へー、
うん、すげー。そう、なんかすげえどこどこどこどこどこどこどこどこどこめっちゃこう難しいのはあるじゃないですか。
はいはいはい、
はい、あれは2の次3の次でいいです
2の次3の次
とりあえずあれはね、本当にライブでいいパフォーマンスしたいとかレコーディングするからちゃんとしたドラムを叩きたいとか、
うん、
もうプロドラマーになりたいからっていう人たちが覚えるべきものであって、
うん、
まず我々一般人がちゃんと音楽を演奏しようと思ったらドラマーはリズムキープをちゃんとすればいいだけなんです。
うーん、うん、
リズムキープできてなくてちょっと背伸びしちゃったドラマーのライブって聞けないですよ本当に僕もそういう時あったんすけど
難しい叩き方をしようとしちゃうんですか？
そういうのは。そうそうそうそうなんですよ。
ライブ会場でね、お客さん目の前にしたらね、ふーって、うん、
そうそう。だから基本的に練習でやってないことライブでもできないし、
うん
うんうん、であとあくまでバンドなので、うんうん、バンドって全部のね、ギター、ベースとかキーボードだったり、
うんうん、
そういうトランペットだったりサックスがあって全体が一つになった音楽をみんなが楽しむものじゃないですか。
うんうん、
だからドラマーとしてはその一つの音楽を作る一番の仕事としてはリズムをしっかりキープして演奏を終えるっていうところなので、もう8ビートしか叩けなくても全然問題なくて、うん、そのちょっとねレベルが高くなればなるほどそれはもちろんいろんなアレンジだったりあるんですけど、でも最初ドラムをやろうと思ったらドラムセット座って8ビートが5分でも10分でもずっと叩けるようになるっていうのが一番大事なんですよ。
いやー 叩けたとしてもテンポをキープし続けるのが
そう、
ね、
それが難しいです。で、あの生ドラムってしかも何が一番難しいかというと、叩いた感触が全部違うんです。
感触、
ハイハットを叩いた時のなんすか、ね、スティックがずしっと入っていく感覚とか、やっぱ抵抗が生まれるじゃないですか、で一回ハイハットが吸収して跳ね返ってくるとか、だからスティックのなんて言えばいいかな、まあ、この先端のチップのところで叩くのか、ここの少し10センチぐらい根元の近くのところで叩くのかとか、まあ、基本的にこうなんですよね。
うわこれチャットのさんに見せて
映像
で
見せて
でも最初は絶対こうなっちゃうんですよ、ツッツッツッツッツとかツッツッツッツッツッとか、これは自分が叩きやすい位置を見つけて楽に叩くのが一番なんですね。
うん、
自分が一番失敗したのは全部力力んでやってたっていうのですぐヘトヘトになってたん で、
うん、
でよくよく考えてみると女の人でも小学生でもすげえいいドラム叩く人っているんですよ。だから体格とか力じゃなくていかに力を抜いてリラックスしてドラムが叩けるかなので、
うん、
手首の使い方とかとはまた違うんですか？
これは慣れですね、手首の使い方。このこうでしょ、ここがこうこ う, こういうやつでしょ。
そう、慎吾さんが今やってるの結構やっぱパッと見で手首の柔らかい感じがビジュアルで違うなって。
あ
の
これは基本としてチップ腹チップ腹こってこれの繰り返しです。
交互に叩くんだ。
もうすごい滑らか
ってなる。これはもうたくさん練習するとかもう長時間かけて積み重ねるしかないので、まあ10年もやってればできるようになるんですけど最初からそこまでは目指さなくていいじゃないですか。そうそうそう、
まずは正しいところで叩く。
そうそうそうそう、自分がそう力感がないところとかで、ドラムセットを例えばスタジオ借りて叩こうと思った時に、
はい、
あの全部位置がバラバラやと思うんですよ。その前の人が使ったドラムセットの高さで置いてやると思うので、まず自分が力がね力まない角度とか高さとかあるので、それをまずハイハット、スネア、バスはその位置をしっかり決める、でそれをいくつも調整してみるのが大事ですね。何回もいろんなパターン、
自分にしっくり合う高さ
と、はい、そうそうそうそう、で次にスネアですね、パーンって
パン、
このパンパンパンっていうの、あれは意外と叩いたら跳ね返ってくるんですよ。パーンってすぐくるんですよ、はい、今度はこの反動をうまく使って強く叩いたらどんな音になるのか、軽く叩いたらどんな音になるのかとか、そういうのを試しながら、やっぱ叩く位置とかで全然音違うんですね。でスニアドラムってスナッピーっていうのがついてるんですよ。
スナッピ
ーかわいいっすよね。
今風にうちら言いたいだけだったよ。
そうだね言いたかった
あ、こちなみにこれのギオのあれで使ったスネアですよ。
慎吾さんが今現物を持ってます。そうそう、
で黒の帯みたいなやつ、
うん、
これあの針金が、なんて言えばいいかな、波状に細い針金が波状にあって一本一本、これが20本ぐらい並んでるやつで、
こうやって、
でここって使わないときはオフにされてるんですよ。開けると閉まって開けるとっていう、で開いてるときはスニアってこんな音なんですよね。でもこれ閉じたら
全然違う
ってなるんですよ。そうそうそう、でこれのスニアのここを叩くのか、ここを叩くのか、ここリムって言うんですけど、このこれスネアの叩く面の皮のことを、あやべ尻が反応したMacBook の方の尻が反応します。
大丈夫です。
そうヘッドの皮の張り具合を調整する、これ太鼓とかでもありますよね、太鼓とかでも鋲を打ってあるじゃないですか、あれで太鼓の皮の面を厚く張るのか緩く張るのかで音がね、張りがあるのかボヤーンってなるのかっていうの決まるじゃないですか。 ドラムの場合はそれをリムといって、この金属の部分ですね、円のこの金属の部分がリムなんですけど、これをスネアのヘッドだけで叩くときと、リムと一緒に叩いたときの音ってちょっと今激しく叩けないんですけど全然音の高さと響きが違ってくるんです。だから同じスネアでも鳴らし方が何種類もあって、でそういうのを楽しみながら叩くのも全然面白いですし、
針の強さを変えたりとか、叩くところ真ん中叩くのか、縁の近くの方叩くのかで、
そう
音が全然変わってくる。
そう、基本的にスネアはバリバリ張ってるんですよ、ヘッド。バリバリもうパキパキパキっていうぐらい張ってるんですよ。そうそう、でもう下手したらね、1回のライブで1回はスネアのヘッドが破れたことあります。
ピーすぎてバーンして
1万2、3000するからあんまんね
なんということでしょう。
はい、そうだから なんですかね、8ビートしか叩けないっていうのを全然恥ずかしがるんじゃなくて、その8ビートの中でどんな音が出るのかなっていうのを楽しんでもらうのもありだと思います。で、まあ、8ビートができた後とかに、まあ、フィルっていう、まあ、ドラマー用語でおかずとかよく言うんですけど、おかずっていうのはツッツッタンツカタカタカタカタカとか、楽しきラジオでアッキーさん来てもらった時も3連にお世話になってるとか話して、タタタタタタタタタタタタとか、そういうのをタムを使ってタム回しっていうんです、そういうのとかやっていくんですけど、このタムも大きさがもうちっちゃいのから大きいのまであるので、これの叩いた感触も反動が全然違うんですよ。タムって吸い込まれるような感じします、叩いた時グーンってこう持ってかれる感じがするんです、最初は。でタムを使って8ビートをハイハットでチッチッチッチッっていうのを、タムのフロアタムって一番大きいタムあるんですけど、
はいはい、
それでドンドンドンドンドンってしながら8ビート叩く時もあるんですよ。あ、そうだ、乃木の、導入部「ラブユーオンリン」の「ドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥン」の手前って僕フロアタム叩いてるんですよ。そこで叩く時ってスティックがうーってこう持ってかれるような感じがするから、その叩くドラムの種類によっても叩く強弱っていうのを覚えていかなくちゃいけないです。
すげえな。
でもこれは全然後々でいいから、まずはスネアとハイハットとバスドラムのこの3つでうまくこうリズムキープができると面白いです。
人によってもちろん違いとかは出てくると思うんですけど、ドラマーさんの目の前に、
はい、
要はその丸い太鼓1つを1つ立て感じた、
明日に続く。高知の海を分かち合う、太陽の光を分かち合う、水と空気を分かち合う、
五色のナスや色とりどりの野菜を通じて作る楽しさ、食べる喜びをあなたと共に分かち合いたい。
Diversity of Happiness Values、
分かち合う農園、
高知のナスの夜明けぜよ。